おはようございます。よくいらっしゃいました。一箇所修正が、カンボジアで宣教活動をしておられるのはレコード宣教師、ちょっとお立ちくださいますか。レコード先生ご夫妻と、息子さん、エンジャミンですね、はい。ちょっとこの悲鳴に似た感じはおそらく、ダリルが激痩せしてる、50キロぐらい痩せたそうです、はい。130キロぐらいあったんでね、今90キロぐらいになってそうですけど、それを指南したのは息子のベンジャミン君らしいですけどね、僕にも教えてほしい。よくね、いらっしゃいました。今一時帰国して宣教の、ね、活動の報告をしておられます。カンボジアと日本でどっちが暑いかって聞いたら、カンボジアの方が暑かったけど、今日は日本も暑いって言ってましたね、はい。カンボジアに負けないぐらい暑いって言ってましたけども、はい。今日は年に一度の平和記念礼拝ということで、先ほど松本麻生さんに証をしていただきました。ご自分の、ね、ご家族を失われた悲しみを乗り越えて、また今も平和を、ね、語っておられる、本当にその、働きに、敬意を表しますし、またねこれからもご活躍いただきたいと思いますが、今日はですね、平和記念礼拝、ということですけれども、日本のキリスト教会において、最も恥ずかしいというかね、知りたくないというか話したくない、しかし、語らなければならない、ことについてお話をしたいと思います。日本のキリスト教会はかつて戦争に協力をいたしました。ご存じない方もあると思いますけれども、これは非常に大切なことであるし、二度とそういうことがないように、私たちはやはりその歴史を振り返っておかなければならないという思いでお話をしたいと思うんですけれども、これは先月ですかね、この明治時代の福音宣教、長いキリスト教の禁教が明けて、明治時代に、また福音宣教が始まった、またプロテスタントの教会宣教もそこからスタートして、特にこのミッションスクールを中心にですね、明治時代に、福音がこの一気に広がっていったという話をいたしました。しかし一方でですね、日本はその鎖国を解いて、明治になって、富国強兵、ですね、殖産興業といってこの国の力をどんどん蓄えて、そして、西欧列強に肩を並べていくんだと、そういう勢いで、どんどんとこの近代化を進めていったわけですけれども、一方でですね、この国を強くすると、で、当時国を強くするというのは軍事的に強くなるという意味ですね。その戦争に勝つ国にしなきゃいけないということで、これは前回もお話ししましたけれども、明治22年1889年に大日本帝国憲法というものが発布されました。でこの大日本帝国憲法の中心は何かというと、天皇は神聖にして犯すべからずというですね、要するに天皇を神様にしたんですね。天皇を神様にした、神聖であると。で、実はこの天皇を神様にした理由はですね、ヨーロッパ、特にドイツにおいて、ドイツは非常にその当時、強力な国でしたけれども、ドイツを支えているのはキリスト教だと。だから宗教がその国の土台にある国は強いんだということで、ドイツだけではないんですけど、ヨーロッパの国々を回った当時の政府高官がですね、じゃあ日本はどうするかと。で、日本にもキリスト教を土台にしたらどうかっていう案もあったそうですけど、結果的にはじゃあ天皇家を使おうと、 まあ、もともといる天皇を祭り上げて天皇のもとに国を強くしようという案が結局採用されて、天皇を神にして要するに天皇を中心とした国づくりをしようということになったそうなんですね。で、その、まあ、天皇を中心とした国づくりをするためには子どもたちに、天皇を崇めさせなければならないということで教育勅語というものが出るんですね。勅語というのは天皇の言葉ですけど別に天皇が言ったわけじゃないんです。天皇は利用されただけなんですけれども要するに天皇が言った言葉だと言ってですね、古来天皇は徳をもって統治してきたと、もって皇室を不欲すべきであるというようなそのまあこれ全く根も葉もない事実ですけれども日本は昔から天皇が統治してきた国なんだと、ね、だから天皇陛下天皇ご一家を我々は奉ってこれを崇め奉ってですね行かなきゃいけないんだみたいなことを学校で教えたんです。これは教育勅語というですね。教育勅語というのは完全に軍国主義にするために天皇を祭り上げる教えなんです。そこのとこ全然分かってない人が今もいるんでちょっと困ってますけどもまあ、そのような形で、まあ、明治の終わりにかけてですね日本は、軍事力を高めてそしてただなんていうかなこの武器を作るだけじゃなくてこう日本の国民全員が戦争に向かっていける気持ちを高めていくために天皇を神にしたんですね。で当然ね政府の方針に、まあ、従ってというかどんどん戦争をやっていきました。最初は日清戦争があり日露戦争がありねそして第一次世界大戦とだいたい10年おきですね94年4年1914年とで戦争をやるたんびに、まあ、日本の側から言うと勝った勝ったと言うんですね。この自分たちは強くなったんだと言って、まあ、息になっていったわけですね、うん、でそんな中で日本政府はですねこの日本の国を、まあ、コントロールする、まあ、いろんな形でコントロールしていったわけですけれども宗教もコントロールしようとするんですね。宗教もコントロールしようとするで日中戦争が勃発した時にですね文部大臣がこの挙国一致運動というものを要望します。挙国一致これ全ての宗教に対して、まあ、全ての人に対して我々は、国が一つになって、戦うんだってですね挙国一致運動というの、うん、それをこのキリスト教会や神道や仏教やそういう宗教界に要望したんですね。でその後1939年に宗教団体法案というのが出されましてでこれは日本政府にしてみたら明治以来の懸案だったんですね。宗教を完全に国の統制下に置きたかったんです。でそのために宗教団体法案というのが実はここにも書いてあります。1998年に最初に出てで最初はもちろんキリスト教会は強硬に反対してました。その政府のもとに宗教が弾圧されるというかコントロールされるなんてありえないということで反対してたんですけどもこの39年、昭和10年の時にはもう反対できない。で4回目の法案提出であったんですけれどもこれを、まあ、認める形でさらに言うとキリスト教会はこの法案をこの時歓迎したんです。どうして歓迎したかというと一つの理由はキリスト教も他の宗教と同じになったって思ったんです。他の宗教と同じように、まあ、管理されるっていうかね同列になったみたい認められたみたいな気持ちも一方であったみたいですけれどもまあでももうどんどんどんどんこの、軍国主義ね向かっていくその国の流れの中にあって、まあ、押し切られたという感じもあると思いますけれども宗教団体法案というものが、昭和14年1939年に、可決されました。で、この、 まあ、政府による宗教、まあ、キリスト教の管理ということと同時にですね、もう一方で日本のキリスト教会が抱えてきた一つの大きな問題があったんです。それは何かというと、明治以降この宣教が再開されてからいろんな宗派、キリスト教のね、その宗派団体が宣教にやってきて、そしてこの小さな国なのにたくさんの教派教団ができちゃったんです。前にもお話したと思います。今でもそうですけれども、日本は、教派教団の箱庭状態で、当時やっぱり明治時代の人たち、あるいは明治大正のクリスチャンたちはですね、これはいかんと、ね、やっぱ教会は一つじゃないといけないんだ、こう分立林立するのはおかしいということで、一つになりたいというこの願望があったんです。願いがあったんです。でそういうこともあって1923年に日本キリスト教連盟というのが発足したんです。日本キリスト教連盟って何のために発足したかというと、キリスト教の諸団体を神話共同すると。キリスト教の諸団体たくさん、もうその頃からね、いろんな教団あったんですよ。バプテスもホーリネスも聖公会もカトリックも、もうペンテコステもあったし、バプテスもあったし、でもみんなこうバラバラだったから、これを一つにしたいということで日本キリスト教連盟というのができたんですね。でも当然その一つになれるわけがない、みんなそれぞれ歴史がありますしね、で、まあ信じてることは一緒だし聖書は同じなんだけれども、そんな無理やり一つになりなさいと言われてもなれないと、もう散々ここで議論もあったんですね。だからすぐに一つになれたわけではなかったんです。このキリスト教が一つになりたいというか、ならなきゃならないという動きと、でもう一方ではさっきからお話をしている天皇を中心とした国づくりですね。天皇を神として崇めていく。でキリスト教会当然これに反対すると思うじゃないですか。ところがですね、反対しなかったです。反対しなかったんです。まあその理由はいろいろ考えられるんですけど、まあ一番はやっぱりもうね、この国を挙げて戦争に向かっていく、そういうこの動きの中で、まあ天皇を礼拝したから、後でもお話しますけれども、まあ、自分たちは神を信じ、主なる神を信じているけれども天皇も礼拝するという、なんかこの二足のわらじみたいな感じでですね、でも天皇を礼拝しないと結局教会が弾圧されるわけですね。そのもう統制下に入ってるから、そこ反対できないということもあったんですけど、なんとですね、後期2600年とい まあ行事があったんです。知ってる方は、まあ、ほぼいないと思います。昭和15年ですからね、知ってます、知ってる、リアルには知らないよね出来事として学んでもね、うちの母は覚えてましたね、これ、はい、うちの母は覚えてたんですね。昭和15年にこの、まあ、神武天皇というのがね、日本の歴史の中において最初の天皇だと言われてるんです。これ完全な作り話なんですよ。でも神武天皇がこの天皇としてこの国を支配してちょうど2600年にあたると、で紀元は2600年という歌があったそうです。これ僕の高校の先生がよく歌ってました、なんでか知らないけど。でその年国を挙げて祝ったんです。後期2600年ですね。要するにこの国は天皇によって2600年万世一系のっていうね、ずっと万世一系じゃないんだけどね、天皇が支配してきた天皇の国なんだということを全もう国を挙げて祝ったんです。で教会も祝ったんです。信じられないけどね、プロテスタントは東京においてはですね、青山学院の校庭に、青学ですよ、青山学院でかのヘボンが作った日本で最初のミッションスクールですよ、あの皇帝になんと2万人の信徒が集まってお祝いしたんです。天皇陛下万歳、2600年この国は天皇の国だ。信じられないでしょ、事実なんです。これ で東京以外にもここに書いてある大阪や仙台や阪神地区、京都、福岡、大牟田、小倉、広島だったかどうか確認してませんけれども、おそらくやったと思いますね。もう全国の教会で集まってお祝いしたんです。でその時のね宣言文があるんです。歴史は恐ろしいです。全部残ってます。宣言文のこれ全文ですけどね、ちょっと古いので手話通訳大変ですけど、神武天皇国を始めたまいしより、これ教会が出してるやつですよ、教会が出してるやつですよ。神武天皇国を始めたまいしより、ここに2600年皇統連盟としていよいよ皇旗を宇内に放つ光栄ある歴史を思うて我ら歌った感激に耐えざるものありですよ。よく読めたね。要するに神武天皇がこの国を始めて2600年、ね、その天皇によってこの国は支配されたというか守られてきたんだと、ね、その光栄ある歴史が連綿と今日までつながってきたことは本当に感激に耐えませんみたいな、ね、日本の歴史もっと学べよって感じですけど、もうみんながそういう感じになってるから。でさらに、今や世界の変局に処し、国家は体制を新たにし、大東亜新秩序の建設に邁進しつつあり。これはこれがね、その当時の日本の戦争を、まあ、美化する言葉ですね。大東亜共栄圏とか大東亜新秩序とか言ってですね、大東亜ってアジアのことですけれども、アジアはそれまでヨーロッパの国々に支配されてきたけども、これからはそのアジアの国々をヨーロッパから解放して、ね、新しいアジアを作る、そのために私たちは戦うんだと言ってですね、こう人々を鼓舞したんですよ。で大東亜新秩序の建設に邁進しつつあり、我らキリスト教徒もまた、ここですね、我らキリスト教徒もまたここに即応し、即応しちゃいかんのだけどね、即応し教会教派の別を捨て、要するに一つとなって合同一致をもって国民精神指導の大業に参加し、進んで体制を抑散し立て祭り、人中報告の誠をいたさんとす。よくわかんない、ね、難しい。でも完全に軍国主義に乗っかってるんですよ、教会が。これ宣言したんですよ、青山学院で。ヘボンは悲しいんだろうね。人中報告の誠をいたさん、国に尽くしますと、国の考え方に乗っかって国に尽くしますと、キリスト教会全体で頑張りますからみたいなことを宣言しちゃった、ね、でそんな中で、日本のキリスト教会においてのもうここまででも相当やばいですけども、大変残念なことが起こった。でまあ、先ほども言いましたけれども、まあ、日本のキリスト教会として合同一つになろうというような動きはあったんですけれども、1940年にもうそれが具体的に動き出したんですね。合同準備委員会というのが誕生しました。で各教派から委員を出して、教会合同を具体的に協議した。どうすれば一つになれるかということですね。でも当然各教派の歴史や伝統や教義の違いなので難航しますよ。あんなのとは一緒になれんと、うちとあそこは違うって言ってですね、揉めるわけですけれども、しかしそんな中1941年日本キリスト教団が誕生します。日本キリスト教団、今もちゃんとある。ここで誕生した日本キリスト教団っていうのは、日本のキリスト教を一つにして誕生したんです。ただ中身はみんなバラバラなので、ブロックっていうのを作った。部門にしてね、全体としては日本キリスト教団だけども11のブロックに分けて、でそこにまあいろんな教派教団の違いがありますから、それぞれが分かれてね、で11ブロック34教派でも、その時皆さん24万人の信徒がいたんですよ。多分今と変わらないぐらいです。24万人の信徒がいたんです。なのにこの一つに、まあ一つになることは悪いことじゃないけれども、この結局一方でね、 その国の管理下にあって国に仕えるために一つになるっていう方向性があったわけですね。でまだこの時はブロックだったんですけども、翌年ブロック制が廃止されました。完全に一つになった。1942年、一君万民という国体の大義に沿ってキリスト教の日本化のために一つになると言ってですね、なんかこう言葉が踊ってますね。戦争の時っていうのはそうやってなんかこう美辞麗句に踊らされていくんですね。一君万民、一君というのは天皇ですよ。天皇のために我々みんないるんだと、これが国の大義だから、それに沿ってキリスト教も一つになるんだと、そして日本のキリスト教になるために一つになるんだと言ってですね、このブロック制が完全に廃止されて日本キリスト教団がそこで完成するわけです。1942年。まあそのようにしてこの日本のキリスト教は完全に政府の意向に沿った形で一つになり、まあ一つにさせられたって見方もあるんです、ね、でもおそらくは一つに、まあ、このなんていうか両方の意向がね一致したというかいう形で一つになって、一つになって国に反対するならいいけど、一つになって国の軍国主義に賛成した、協力したんです。ここが問題ですよ。でさっきも言いましたけれども、この、まあ、大東亜共栄圏って言ってね、大東亜、このアジアを一つにするというこの名のもとにアジアを欧米から解放する、これは聖戦だと、ね、聖書の中に出てくるでしょう、ね、このそれこそパレスチナをの人たちを追い出して自分たちの国にするんだみたいな、聖戦だと、ね、でどうもね、この大東亜共栄圏と神の国が被ったらしい。当時のクリスチャンにしてみたら、この大東亜共栄圏は神の国なんだって。で、この、まあ、神様と天皇と神の国と大東亜共栄圏がなんか併存したみたいなんですよね。不思議ですけどね。で、なんとそんな中、信じられない出来事が起こりました。日本キリスト教団の一番偉い通りという人がいたんです。総理みたいな人、富田さんという人が伊勢神宮に参拝しました。日本キリスト教団の一番偉い人が伊勢神宮に参拝したんですよ。信じられますか、ねね、でもこういうことがなんていうかこう無批判にというかね歓迎されて行われてた。でただそこで我が国における新教団の発足を報告したんです。我が国に、一つのキリスト教団が誕生しましたって言って伊勢神宮で報告してる。バカげてるじゃないですか。なんで伊勢神宮に報告してなきゃいけない。それは結局この天皇を神とするこの、ね、仕組みの中でキリスト教はその軍門に下ってるということですね。でどうぞこの新しい日本キリスト教団を発展させてくださいと言って伊勢神宮でお願いしてる。何をやっとるのって感じですけどね。実際に行われてるんです。さらに、まあ、この後はたくさんあるのでいちいち言いませんけども、具体的に戦争に協力していくんですね、うん、例えば慰問袋とか慰問派遣のための献金を集めましょうとか。で、一番有名なのは軍用機献納運動というのがキリスト教会の中であったんです、ね、軍用機のために教会は献金したんです。でこれは本当に聞いた話ですけれども、バプテスト教会ありますね、船入りに。あそこにちゃんと記録が残ってるんです。戦争中軍用機のために献金しましたって残ってる。だ多分あそこだけじゃないですよ。日本キリスト教の古い流れ川の教会なんか残ってると思います。そして祈祷会の旅ごとにお祈りしたんです。戦争に勝ちますようにと、大東亜共栄圏がなりますようにですね、お祈りしたんです。まあ、太平洋戦争開戦の翌日に、さっきのこの伊勢神宮に参拝した人かどうか分かりませんけども、総理がですね、キリスト者は祖国のために結束して祈祷に励めべしと言ったんです。 祖国のために祈祷に励みなさい、礼拝の旅ごとに、では皆さん、ね、祈りましょう、ね、我が国が勝ちますよです、ね、まあね、本当信じられない恐ろしい出来事ですね。でなぜねそんなことができたのかということですよ。そもそも天皇と主なる神、ね、我々は主なる神のみを信じる、ね、これがキリスト教の、まあ、一丁目一番地じゃないですか、ね、モーセの十戒の一番最初ですから、ね、で当時のその何十万人見たクリスチャンの皆さん、ね、みんなそう思ってたはずなんです。だけどもみんな学校で天皇陛下のこう額縁みたいな子がやるとこうやって再敬礼して、ねね、天皇陛下万歳って言って戦争に行くんです。なぜそんなことができたのか。でまあこれいろんな説がありますけれども、武田清子さんなんかによると、この、まあ、表面的には天皇制を認めつつも心の中では主なる唯一の神を信じるという、まあ、二面性ですね。表面上は天皇に再敬礼をし、心の中では主の神を、主なる神を信じるという、そういうことを、まあ、受け入れざるを得なかったというかね、そういうメンタリティだったんじゃないかなというふうにも言っております。で、まあ、私の母もこの時に生きてたので、今だったら聞けたんですけど、ちょっともう聞けなくなっちゃいましたけどね、どういう心持ちでいたのか、やっぱり天皇陛下のには再敬礼をしなきゃいけなかったと言ってましたからね。でもやっぱりね、戦争に反対できない状況なんですね。戦争に反対できない、まあ、皆さんも聞いたことあると思いますけども、少しでも戦争に反対するとすぐ非国民で、これが恐ろしいのは、その警察がやってきた、特攻警察なんかも言いましたけども、そういう人たちが管理したんじゃないんです。みんなで管理したんです。お互いにちょっとでも あいつは、戦争に反対してる、やそだと、余計に良くないです。だからもうちょっとでもそういうことを匂わすと非国民だって言うんですね。それこそ家中になんか貼られたりなんかして、平気でそんなことがあった。だからこう抗えない雰囲気、こう全体が動き出した時に抗えない雰囲気ってのは本当に恐ろしいですね。それがこの、まあ、現実です、はい。そういうことが戦争の時に起こったということを、まあ、皆さんに、知っておいていただきたい。でも反対した人もいました。反対した人もいた、はい、で有名なのは東大の教授だった柳原忠夫という方ですね、まあ、皆さんも聞いたことあると思いますけれども、彼はその、社会学者かなんかですかね。で彼は平和主義、反戦を訴えたことによって東大の教授をクビになったんです。それでもやっぱり反戦を訴え続けたんですけども、で、もう弾圧をされて、でも結局戦争の後柳原さんは、まあ、東大の総長になりましたですね。もともと無教会派の人ですから、内村鑑三の流れを組む人たちで、こういう人がいたことは大変ありがたいし、まあ、東大社というですね、出版社も出版物を通して反戦平和を訴え続けたんですね。でそのことでまた弾圧もされたりしてる。で旧西軍はスパイ容疑をかけられましてですね、まあ、名前が旧西軍ですからね、ちょっと良くなかったかもしれませんが、もともとイギリス本営ですしね、お前たちはスパイじゃないかということで、捕まえられたり。でホーリネス教団って今でもありますけれども、まあ、中田十字という監督がね、私の祖父母は中田十字の弟子なんですけども、非常に大正昭和の初期とホーリネス教団は盛んだったんです。強制を伸ばして。でも中田十字があまりにもちょっと行き過ぎたというかね、まあ、いろんな終末思想とか日中同祖論とかでちょっとやりすぎて、ホーリネス教団が目つけられてですね、一斉検挙されたんです。で結社の禁止命令出たんです。まあ、そんでそういう、まあ、投獄された人なんかもいてね。だから戦った人もいますけれども、全体としては 日本キリスト教団という一つの塊になって、日本のキリスト教会は戦争に奉仕したんです。これは紛れもない事実。で、日本で戦争が終わってね、第二次世界大戦が終わって、その団体法とかそういうのもなくなったんですけれども、日本キリスト教団ももともとのその教派にどんどん分かれていったんですけど、日本キリスト教団そのものは残ったんです、その全部じゃないですけどね、その一部は日本キリスト教団として残って、今でも残ってます。広島にもたくさんある日本キリスト教団で、日本キリスト教団はただその負の歴史を自分たちが抱えたんですね。そして戦争が終わった67年だから、だいぶ経ってますけども、反省文を日本キリスト教団は出しました。鈴木正久、有名な先生ですけれども、これ全部じゃない抜粋なんですけど、長いので。で、結局その戦争が終わって日本キリスト教団は彼らが悪いわけじゃないけれども、自分たちは一つになって戦争に参加した、戦争に協力した、その傷をずっと負って、今でもですけど負ってるわけですね。で、そんな中でこの出した反省文です。読みますと、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを乞い求めるものであります。自分の名前ね、雷ですか、なんか風雲気をつけてるな、世の光地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。はっきり言ってるとこね、ありません。しかるに私どもは教団の名において、日本キリスト教団の名においてあの戦争を是認し、肯定した、支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。はっきりここに書いてある、自分たちが何をしたか。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。本来教会は見張り人じゃなきゃいけない。国が間違った方向に進もうとしたときに、それは違うと、聖書に書いてあることと違うと、それはやっちゃいけないと言わなきゃいけなかったのに言わなかった。いや、むしろこれに協力した。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第でありますと。日本キリスト教団のホームページ見ていただくと、これがまだちゃんと載ってます。全文があるので、ぜひ読んでみてください、でも事実なんですね。こうやって反省文書いてるわけだから、私たちがこの主なる神を信じる、唯一の神として信じ、平和の神と信じている私たちキリスト教会が、天皇の神格化に反対せず、むしろこれを肯定し、戦争に協力したんです。これは事実なんです。じゃあ私たちはこれからどうすべきかということですね。これからどうすべきかということですよ。過去の反省をもとに私たちはどうしなきゃいけないか。まず天皇の神格化、特別扱いに気をつけなきゃいけません。もう戦争からもう80年ぐらい経ってるから、天皇を神格化してアジアに侵略したっていう記憶がほぼ忘れ去られてる。僕は別に天皇陛下とか皇族に何の恨みもないですよ。彼らは象徴だからね、象徴です。よく頑張ってますよ、よく頑張ってる、僕と誕生日1日違いですから、 だからどうかっていう話ですけど、本当によく頑張ってる、象徴として頑張ってる。だけど神じゃないんですよ。でも一部の人たちはやっぱり神にしようとしてるんです。神として祭り上げて戦争しようとしてる人たちがいるんですよ。実際にあの時代は良かったって言ってる人がいるんですよ。教育直後もう一度と言ってる人がいるんですよ。愚かですよ。絶対会っちゃいけない。私たちはその過去のね、過ちですけども、これを忘れちゃいけない。そして当然ですけれども、徹底した反戦平和主義ですよ。当然反戦平和主義、いかなる理由があっても私たちは戦争はしない。私たちは平和を作らなきゃいけない。平和を実現する人々は幸いであるとイエス様は言われたんです。私たちは戦争に向かっていく人間じゃなくて、平和を作り出すものじゃなきゃいけないでしょ。平和を作り出すのが私たちの使命ですよ。戦争を防ぐのは当然のこと、いや平和を作り出さなきゃいけない。この実に当たり前のことが、じゃああの戦争の時クリスチャンたちは忘れてたのか。忘れてないと思うんですよ。聖書も読んでたし。だけどもこの国の流れというかね、時代の流れに飲み込まれるんですね。そして、まあ、最終的に申し上げたいことは、このローマ書の12章の2節、パウロが言っている言葉ですけれども、あなた方はこの世に習ってはなりませんと。まあ、今日こそこの言葉が 重みを持って、響いてくることはないですね。この世に習ってはならないと。みんながやってるから、国がやってるんだから、みんなが やろうとしてることなんだから正しいんだと、これに乗っからなきゃいけないんだと思っちゃいけないです。私たちが目指すべきことは何か、何が神の御心か、何が良いことで神に喜ばれまた完全であるかということを知らなきゃいけない。この国がどっちに向かっているかとか、みんなが何を目指しているかじゃないんです。私たちをお作りくださったこの神が何を願い、どうすれば神が喜んでくださるのかということのだけを考えなきゃいけない。そこが少しでもずれたら、また同じ過ちを私たちは犯してしまうかもしれない。それは何としても避けなきゃいけない。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは先の戦争の時に日本のキリスト教会が犯した大きな過ちについて学びました。天皇を神として祭り上げ、また教会が一つとなってこの国の戦争に奉仕をした、協力をした、それは事実です。私たちは弱い、簡単に動かされ、また自分たちの信仰を曲げてしまう、そういう弱さを持っているのだということも認めなければなりません。ですから主よ、二度と同じ鉄道を踏んではならない。私たちは一人のクリスチャンとして、一つの教会として、この国が間違った方向に行こうとしているならば、それに対してノーと言わなければなりません。神が願っていらっしゃることを私たちは常に探さなければならないし、そこに向かわなければこの国が滅んでしまう。どうぞ私たちにその目線を与え、また勇気を与え、あなたご自身の願っておられる本当の神の国をこの国に、この世界に実現するために用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。Amen.